警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目71回目です。今日の狙い目はですね、緊急走行について話してみたいと思います。緊急走行ですね。緊急走行ってのが何なのかっていうと、パトカーとか消防車なんかが街中をサイレンつけて赤色灯つけて走ってるあれですね。忙しい時っていうか、急な現場に行かなきゃならない時にそんな走りをするんですけども、実際外から見てると不審に思うことがあるんじゃないかと思います。なんであんな運転してるのかとか、どこに行こうとしてるのかとか、どんな時にああいう運転できるのかとか、自分たちも緊急走行できるのかとかですね。なんでそんな疑問に答えられればななんて思って話します。で、緊急走行に対するなんか理解とか興味なんかが深まってくれればなと、聞いた後で深まってくれればななんて思ってちょっと話してみます。大体3つ話します。緊急車両とは何か1つ目で、2つ目緊急走行の時のルールで、3つ目緊急走行しての感想ですね。最後のこの感想っていうのは、こう緊急走行しての感想の他に何を考えながら緊急走行してるのかなんてのをちょっと話せればと思ってます。で、緊急走行について、一つ目緊急車両についてなんですけども、緊急走行っていうのは緊急車両っていうのがあって、これが緊急走行するときのことを、とかサイレン鳴らして、それと赤灯をつけて走る緊急走行っていう言うんですよ。だから緊急走行するには緊急車両じゃなければならないんですね。で、緊急走行って何なのかっていうと、道路交通法なんか見てみると、こんなこと書いてますね。第39条。緊急自動車を消防用自動車、救急用自動車、その他の政令で定める自動車で、当該緊急用具のため、法令で定めるところにより、運転中のものを言う、と定義してます。で、道路交通法施行令13条1項ってのもありまして、緊急自動車は緊急の用務のために運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ赤色の蛍光灯をつけなければならないなんて書いてますね。だから緊急車両が緊急用務のために運転することを緊急走行っていうんですね。で、そのためにはサイレンを鳴らし、赤色の灯火をつけなければならないと。で、なんて書いてますね。で、緊急走行するためには緊急車両でなければならないんですよ。で、じゃあ緊急車両にはどうやってなるのかっていうと、これっていうのは、公安委員会に指定されなきゃならないみたいですね。
で、まあ、普通の自動車でも何でもできるのかっていうと、そんなわけではもちろんなく、公共の車であれば、パトカーとか消防車、救急車、それと、高速道路を管理している団体の車両とかですね。それと、公共の車でなく、民間の車なんであれば、電力会社とかガスとか、あと、なんか赤十字センターっていうんですかね。そういうとこの忙しい、緊急で現場に行かなきゃない仕事をする会社なんかが、公安委員会に申請して、緊急車両の指定を受ける車を持つことができるようです。で、2番目、緊急走行の時のルールなんですけども、さっきも言ったように、最低限、サイレンと赤色の灯火をつけなきゃならないんです。で、赤色の灯火っていうのは、よく赤灯、なんて言いますね、赤色灯とか赤灯ですね。赤灯ってよく言いますね。サイレンと赤灯をつけなければならないと。だから、感覚としては、緊急車両を運転するとき、普通に運転するときは、普通の車と変わらない運転をしなきゃならないんですよ。緊急車両に普段乗っていても、普段運転していても、何の緊急な事態がないときは、普通の車と同じ感覚で運転するんです。ですけど、緊急で行かなければならないなんてことがあったときに、サイレン鳴らして赤灯をつけて、で、緊急走行に入ると。で、その時は緊急走行のルールに従わなければならないって感じですね。ちなみによく聞かれるんですけども、速度制限は基本的にはないですね。基本的にはないです。追っかけなければならないことが大部分なので、まあ、速度制限あったら相手がそれ以上のスピード出してたら追っかけられないから、速度制限あったら緊急走行の意味がなくなっちゃうんですけども、だから速度制限はないですね。法律的にはいくら速度を出してもいい。まあだけどそれっていうのは法律的であって、実際その運転してる人間のテクニックにもよるでしょうし、何キロ出してもいいのかっていうと当然そうじゃないんですけどね。現実に合わせるにはやっぱり何キロくらいで走ってれば安全だしっていうのがありますね。特に街中なんていうと、街中夜なんていうと人が見えなくなっちゃいますからね、なかなか難しいです。それとなかなかサイレンとかにも気づいてもらえないでしょうしね。で、緊急走行のルールだから結構危険な運転するんで、それを周囲に知らせるためにサイレンなり赤灯なりをつけて注意喚起しながら走らなければならないんです。で、こう免除されるのがありますね。普通の車、普通の運転だと従わなければならない交通ルールなんですけども、緊急走行しているときには免除されるのがいくらかありますね。それをちょっと今ネットで見てるんですけども、赤信号での交差点の進入が免除になるみたいですね。右側通行や通行禁止帯などの通行禁止区分、これも免除。 U ターン禁止、右折禁止、横断禁止、これも免除。追い越し禁止も免除。まあ、追い越し禁止は免除になるでしょうね。追い越さなければ緊急走行できないですしね、前のクリップで。駐車禁止、それとシートベルト着用義務も免除されるようです。シートベルトって結構、なんだろう、しないと不安だと思うんですよね。 だからシートベルトは結構した方がいいんじゃないかなと思います。普通に運転するときもそうなんですけども、シートベルトってこれ普段してると、いざしてないと体が自由に動いてしまって、なんだろう、いつもと違う感覚になって非常に運転しづらいと思うんですよね。だから普段シートベルトしてる人、して運転してる人ってのは、シートベルトを運転するもんだっていう癖が体についてると思うんですよね。だからシートベルトしないでこう体が自由な中で運転するって不安でしょうがないとは思うんですけど、まあでもシートベルトしないで運転する人も結構いるんですよね。だから緊急走行のルールとしては、サイレンつけて赤灯つけて、速度制限はなしで、いろいろ交通ルール、通常走行では適用される交通ルールも緊急走行時には免除されるものが多いって感じなんでしょうね。で、緊急走行の感想、第3つ目、緊急走行の感想とか、何考えながら緊急走行してるのかっていうのをちょっと話してみたいと思います。緊急走行してるとですね、気分は高まりますね。あんまりいい言い方なんじゃないのかもしれないですけども、高揚感みたいなのありますね。高揚感、ふわふわドキドキしたながら運転してるって感じですね。やっぱりパトカーとか乗ってる人間でも常に緊急走行してるわけじゃないんですよ。ほとんどの場合は普通の運転、緊急走行じゃない運転をしてることが多いんですね。だからパトカーに乗ってる人に乗ってる人間であっても、緊急走行っていうのは稀なケースなんですよ。めったにないわけじゃないですけども、そんなにしょっちゅうしてるわけではないんです。だから実際緊急走行しなきゃならないとなると、気分が高まるっていうか緊張する部分はありますね。それと緊急走行しなきゃならなくなると、やっぱり安全運転じゃいられなくなる部分があるんで、その辺に対するドキドキってのは出てきますね。だからこう事故に遭いやすい運転しなきゃならないなっていうドキドキと、こう自分が緊急走行してるっていう非日常の中のドキドキ、そんなものが合わさりながら緊急走行ってのは運転してるんですよね。で、やっぱりこう事故に遭いやすいんじゃないかってのはありますよね。緊急走行すると交差点なんかも突っ込んでいくんですけども、なかなか周りの車の人っていうのは止まってくれるようで止まってくれない、気づいているようで気づいてないんで、やっぱり注意が必要なんですよね。そんな中でどっから車が突っ込んでくるかわからないっていう不安はありますね。だからできればこう早めになんか道路路肩に避けてくれるなんかすると助かるんでしょうね。緊急走行してる方にとっては直前までなかなかどけてくれない人も多いですからね。それとドキドキって言えば、こうなんだろう、緊急走行できなくなる状況、したいけどできなくなる状況もあるんですよ。道路状況によってはどんなのかっていうと、やっぱり渋滞ですよね。交通量が多い道路で、で実際道路の中に車がたくさんいて、で片側一車線で道路幅狭くて、なそこを緊急走行しなきゃならないなんていうと、なんてなると結構難しいんですよね。渋滞して止まってる車の人たちを脇に避けてくださいって言って避けてもらわなきゃならないですから、できるだけそういう道路を避けて運転したいんですよ。だから運転しててこの先 渋滞にならねえだろうなとか、渋滞じゃなければいいなとか、そんなことは思ってますよね。それと道路も選びますしね、こっち行くと渋滞になるからこっちの空いてる方が緊急走行しやすいんじゃないかとか、そんなことを考えますね。だからこっちに行けばこっちの道路を選んだけど、もしかしたらこっちの方が渋滞してるかななんていうドキドキ不安はありますね。それとパトカーでも4秒と8秒の間隔の違いってのがあるんですよ、緊急走行で。4秒間隔で細かく、比較的細かくうーってこうサイレン鳴るサイレンと、8秒間隔で若干こう間延びした間隔でうーっていう間隔のサイレンの違いがあるんですよ。それをどっちか選べるんですけども、おそらくこれっていうのは規定がないんだと思うんですよ。4秒と8秒細かくどっちを使い分けろっていう規定ですね。だからその時の状況状況に合わせて使い分ける、いわゆる運転手の気分次第で使い分けるんですけども、これ私としてはですね、8秒の方が好きですね。8秒の方が好き。なんでかっていうと、4秒だとこうせかされてる気がするんですよね。だからドキドキが余計波打ってしまって、8秒の方が落ち着いて緊急走行できますね。音といえば、その白バイはパトカーなんかより若干高い息のサイレンですよね。なんかヒューンみたいな。それよりでもあれだとドキドキが増えてしまう気がするんですよね。そうでもないんですかね、白バイ運転してる人間は。私なんかはだからこう、もう白バイよりかは低い音域のパトカーのサイレンの方が落ち着いて運転できますね。で、4秒かは8秒間隔のサイレンの方が落ち着いて運転できてましたね。というわけでですね、緊急走行について話してみました。緊急車両っていうのは何なのか、緊急走行時のルールはどんなものがあるのか、緊急走行は何考えて運転してるのか、なんてことをちょっと話してみました。緊急走行に対する理解とか興味なんかが深まってくれればななんて思って話してみました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目を聞いていただきありがとうございました。